5月も後半になってきました。今日なんかは少しこう日差しが強いなということを感じますけれども、5月のゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはですね、日本福音ルーテル教会の全国総会が開かれました。全国総会、全国にある100余りの教会の代表者、牧師たちが集まって2年に一度こうした会議をいたします。今回も約200名、牧師とそして各教会の代表者、代議員がこの会議に、東京教会、新大久保の東京教会に集まってきました。今回はですね、急な課題として熊本の地震のことが会議の中で緊急議題として取り上げられ、会議全体にですね、大きな意味を持ったなということを今から思い出します。現地からの報告を聞き、被害を受けた地域、教会の人たちを覚えて祈り、これからどんな支援ができるだろうか、そんなことを総会という全体で考えることができたわけであります。全国とのつながりというのがあるからこそこういうことができるんだなということを改めて感じました。イエス様から学んだ教えをみんなで共に実行することができる、そういう機会になった、そんな印象を持ったわけであります。一方でこれ総会です、会議です。会議というのは議論をする場なんですよね。日本福音ルーテル教会に属する同じ信仰者の集まりといっても、一人一人にはいろいろな考え方がありますので、これからの JELC 日本福音ルーテル教会をどうするのか、どんなふうにして神様の御言葉を伝えていくのか、こうしたことがテーマとなって議論が始まると、当然のこと、これはけんけんがくがくが起こるのであります。教会の会議だから皆さん穏やかに静かに聖なる雰囲気の中で会議するなんて思ったら、これはそうではないんです。いろんな意見ができます。今回もそうでした。時に興奮して激しい主張をする人も現れたりしました。あるいは提案された議題案件がちゃんと承認され、そして可決されるのかどうかわからなくなる、そういった場合というのもこの総会という場にはつきものでございます。株主総会なんかでもそうだと思うんですけど、そういう時になると、これは可決されるんだろうかされないんだろうか、そうするとやはり会場全体にですね、緊張が走るんです。でもこれが会議というものですよね。それでも会議はやらなければなりません。それぞれ違った考え方を持っている一人一人が同じ方向を向いて生きていく、働いていく、そのためにはどんな集まりであっても団体であっても会議をやらなければなりません。会議をして話し合ってみんなで理解し合って、私たちというのは一歩ずつ前進し、社会を築き、文明を成してきたんだと思うんです。このことはキリスト教の長い歴史を見てもそのまま当てはまります。皆さん方もご存知のように、キリスト教の始まりというのは、これはイエス様の教えであります。 イエス様が弟子たちにお話ししたところから始まっていきました。その教えを受けた弟子たちがやがてイエス様が昇天してしまった後、もういらっしゃらないので自分たちで福音を伝えていくという段階になったわけであります。まあ、それが先週の日曜日のこのペンテコステ聖霊降臨の出来事とつながっていくんですが、やがてイエスの教えはだんだんだんだんと広がり、大きな群れができていきます。そこまで行くにはものすごい時間がかかったわけでありますが、弟子たちはイエス様の言葉を伝えるために何をやったかというと、必ずやったことはそれは話し合いです。会議です。誰がどこへ行くのか、どういう方法でイエスを伝えるのか、イエスの何を伝えるのか、そうした事柄をみんなで話し合って決めたから、イエス様の教えが各地へと広がっていったのです。それが教会の始まりと言っていいのです。で、これがどういうふうにしてこの2000年の歴史の中で広がっていったか、これを見るためには当然のこと、教会の歴史というものを紐解いていくことになります。さらにそれをもっともっと深く知りたいということになると、単なる歴史ではなくて歴史神学という神学をも研究をしていかなければならなくなります。さて、今日の日曜日の主日に三位一体主日という名前がついています。三位一体、この言葉はこれ神学用語であります。聖書に書かれているイエス様の出来事を表した言葉ではないんです。考えてみてください。皆さん、神学用語が日曜日の礼拝の名前につくということ、これちょっと興味深いことではないでしょうか。今はですね、今度の日曜日からなるんですけど、聖霊降臨後第何主日というのをいう言い方を今はするんでありますけど、かつてはそうではなかったんです。まあ、古いクリスチャンの方は聞き慣れているかと思いますけど、かつてはですね、三位一体後主日、そういう言い方をしていたんですね。それがペンテコステの後、ちょうど今日の日曜日からずっとクリスマスまで続いていったんであります。イースターというのはイエス様が復活した出来事を祝う礼拝、そして先週の日曜日のペンテコステは聖霊が与えられたことを覚える礼拝、そういうふうにこの2つについてはとても分かりやすいんだけれども、三位一体というのは聖書の中にその出来事はないんです。これ神学思想なんです。なぜ神学思想が日曜日の名前になって、教会はそれをずっとそこまで大切にしてきたんでありましょうか。今日の福音書のテキスト、これはこのヨハネ福音書の16章の12節から15節までの4節でございます。たったの4節であります。でもこの中になぜ教会が三位一体という言葉を大切にしてきたか、そのヒントがあるのです。三位一体という言葉は先ほども言ったように神学用語であります。 イエス様の出来事でもないです。イエス様が三位一体という言葉を語ったわけでもないんです。これは極めて非日常的な言葉であります。非日常的、すなわち生活感のない言葉。そもそもですね、神学という学問、これがおよそこの世の出来事からかけ離れた世界について考える、研究する学問ですよね。いつだったですか、安倍晋三首相が国会での野党との議論の中でこう言いました。そういう神学論争はやめましょう、そう言ったんです。そういう神学論争はやめましょう。これどういう意味か皆さんも見当つくと思います。答えのない無意味な議論はやめましょうということを言いたかったんでありましょう。それほどこの言葉は、まあ、私たちの現実からかけ離れた言葉、日常的でないんでありますけど、それにもかかわらずこの神学用語はこれほど社会の中に根付いた言葉は他にございません。三位一体の神学思想は知らなくても、この言葉はですね、多くの人が知っているんです。クリスチャンじゃない人たちもいつの間にかこの言葉に馴染んでいるんです。これも、いつの内閣だったか、小泉内閣だったかと思うんですけど、確か政策にですね、三位一体改革という名前をつけていたことを私は思い出します。この神学用語、やっても無駄だと思われる割にはこれほどまでによく知られているという実に不思議な言葉なんです。三位一体、三つにして一つ、一つにして三つ。先ほど神学生が子供たちにもお話ししてくれましたが、父なる神様、子なる神様イエス・キリスト、そして聖霊なる神様、この三つは違った名前と顔を持っているけれど、実は同じ一つなのだ。こういう教えを一言でまとめたのが三位一体であります。先週の日曜日に聖霊降臨をお祝いをしたわけですが、父なる神と子なる神イエス・キリスト、イエス・キリストはクリスマスから誕生して、そして聖霊、三者が別々の名前を持って、そして働きや現れ方も違っているのです。けれどもそれぞれ三つ違っているけど、聖書を読んでいく限り、今日の言葉もそうですが、イエス様の言葉を注意深く解釈していくと、どうもこの三つはつながっている、別々ではない、そのように考えざるを得ないのであります。今日の福音書の御言葉はイエス様の言葉ですが、どうですか皆さん、先ほどの聖書の朗読を聞いて意味がストンと皆さん方の心に落ちてきたでしょうか。多分そうじゃないと思うんです。あんまりよくわからなかった、これが正直な感想じゃないかなと思うんですね。もう一回ちょっとかいつまんで読んでみますとですね、その方は、すなわち真理の霊は、自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げる。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私は その方が私のものを受けてあなた方に告げると言った。さらっと読んだだけではよくわかりませんね。よくわからないけれども、どうでしょう。父とこれを語ったイエスと真理の霊がなんかこうつながっているということはこの言葉からわかるんではないでしょうか。三位一体を伺わせる表現であります。このように三位一体という考え方を取り入れることで納得できる箇所はここだけじゃなくって聖書の中にはたくさんあります。正当なキリスト教会はすべてこの三位一体という神学思想を受け入れております。カトリック教会も、そこから分かれたプロテスタント教会も、そして東方教会も、ギリシャ正教とかロシア正教なんかですね、ここも三位一体を受け入れています。ですから正当なキリスト教会を一つに束ねる最も根本的な教え、それが三位一体、そういうふうに言うことができるんです。西と東の教会を一つにする教えというだけでも、これがいかに画期的かということが皆さん方も分かるんじゃないでしょうか。三位一体というのはイエス様の言葉ではありません。これは教会の歴史の中から生まれてきました。4世紀頃にまとまったんです。どこでまとまっていったのかというと、これ会議です。会議でまとまったんです。教会のリーダーや神学の研究者たちが集まって三位一体を決めたんです。会議です。全国総会のような株主総会のような会議を開いて、そこで意見調整をして、じゃあこれでいこうとまとまった教え、それが三位一体でございます。西暦325年、トルコにあったニケアという町で世界で初めて教会の国際会議が開かれました。ここで決まったんであります。1700年も前の会議です。今の言い方をすると、ごめんなさい、別の言い方をすると、先ほども言ったようにこれはイエス・キリストの言葉ではないということになりまして、人間が会議で話し合って決めたのであります。人間の決め事です。歴史神学の本をちょっと読むと、これやっぱり会議だったんですよ。どうやら大変なやり取りがこのニケアの会議ではあったようです。会議ですから、もう皆さんも会議に出なったことある、無駄話もあるし、ヤジも飛ぶし、居眠りもあったことでしょうね。言ってみればそれが教会の会議といえども人間の会議であります。そしてこれも当然なんですけど、三位一体に反対する教えがあったんです。そして三位一体を受け入れない人は、教えは徹底的に会議で退けられていきました。礼拝の中で私たちは聖餐式があるときにはニケア信条というのを唱えるわけでありますが、あのニケア信条というのはこうして出来上がっていったんです。 325年の会議が開かれた後、もう一回、56年後に今度はコンスタンチノポリスというところで会議をしまして、そこで、ほぼ今の形にまとまったのがニケア信条と言われるものです。これはまた今度お読みいただくと分かりますが、三位一体を見事に言い表した信条です。今日のイエス様の言葉ではあまりよく分からなかった、ピンとこなかった父と子と聖霊のことをニケア信条はきれいにまとめてくれているのです。ある神学者はニケア信条のことをこう言いました。初代教会の施策と祈りを凝縮した素晴らしい信仰の細密画。ニケア信条は信仰の細密画だと表現しました。本当にそうだと思います。それ以来キリスト教会は1700年間ずっとこの信仰告白を唱え続けて、私たちもそれを守っているのです。それはこの細密画があった頃からです。今日のイエス様の言葉を唱えたって多分続かないですよ。これがあったからこそキリスト教信仰は今日まで正しく伝えられたのだということができます。西の教会と東の教会、そしてローマカトリック教会とプロテスタント教会、さらにプロテスタントの中にはいくつかの教派があって、それぞれの教会が特徴を持っています。皆さんもそこのところは分かりになると思いますが、大きく分けて西の教会と東の教会、先ほど三位一体でつながっているというふうに言いましたが、このニケア信条についてはですね、実は一つのことだけ一致しないことはあるんです。それがその後原因となって教会は西と東に分かれたと言われるほどの違いというのが実はあります。それから、これは全く事情は違うんですけど、日本の事情をちょっと考えてみたいと思うんですが、プロテスタントの中にはですね、聖霊を強調する教会があります。そうした教会ですとですね、聖霊のことを聖霊様というふうな言い方をいたします。あまり聞き慣れないかもしれませんが、これ決して異端ではありません。三位一体なんですから、神様がいてイエス様がいて、もうお一方聖霊様と呼んで、なんだおかしくないんであります。要はこれ慣れの問題でありましょう。このように言葉遣いですとかですね、伝統とか細かいことを言い出すと本当に収拾がつかなくなります。三位一体、人間の会議で話し合って決めた結果なんでありますから、そうしたことも無理ないのかなと思います。けれども神様と言っていいんであります。イエス様に向かって祈っていいんであります。聖霊様にお願いしていいんであります。主語はどれも同じでいいのです。皆同じ神です。キリスト教信仰は真空状態の中をくぐり抜けたわけではありません。人間がけんけんがくがく会議を通してそれを考え、意見をぶつけ合い、まとまっていく、まとめていくというものすごく時間のかかる作業を繰り返しながら、キリスト教信仰は形をとり、そして私たちにも理解できるように伝えられたのであります。三位一体、この教え、この言葉が誕生し与えられたことに神様の 大きな恵みと導きを受け取ることができるのです。お祈りいたします。主なる神様、聖書に書かれた言葉を、それがどういう意味なのか、長い歴史を経て人間はまとめ上げ、そして信仰者たちがそれを教えとして伝えてくださいました。すべての教会を一つにつなぐ父と子と聖霊なる神、どうかこの信仰、この教えを私たちも守り抜き、これからもこの信仰が次の世代へと受け継がれていきますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。